杯のかけそば。この物語は今から15年ほど前の12月31日、札幌の町にある蕎麦屋北海亭での出来事から始まります。蕎麦屋にとって一番の書き入れ時は大晦日。北海亭もこの日ばかりは朝からてんてこまいの忙しさでした。いつもは夜の12時過ぎまで賑やかな表通りなのですが、夕方になるにつれ家路に着く人々の足も速くなり、10時を回ると北海亭の客足もぱったりと止まります。頃合いを見計らって人はいいのですが不愛想な主人に代わり、常連客からおかみさんと呼ばれているその妻は、忙しかった一日をねぎらう大入り袋と土産のそばを持たせてパートタイムの従業員を先に返します。最後の客が店を出たところで、そろそろ表ののれんを下げようか話をしていたとき、入り口の戸がガラガラガラと力なく開いて、二人の子供を連れた女性が入ってきました。6歳と10歳くらいの男の子は、真新しい揃いのトレーニングウェア姿で、女性は季節外れのチェックのハンコートを着ていました。いらっしゃいませ。迎えるおかみに、その女性はおずおずと、かけそば一人前なのですがよろしいでしょうか。後ろでは二人の子供が心配顔で見上げています。
どうぞどうぞこちらへ。
暖房に近い二番テーブルへ案内しながら、カウンターの奥に向かって、
かけ一丁。
それを受けた主人はちらり三人連れに目をやり、
あいよ、かけ一丁。
答えながら、玉そば一個と、さらに半個を加えて茹でます。玉そば一個で、一人前の量ですから、客と妻に悟られぬサービスで、大盛りの分量のそばが茹で上がります。テーブルに出された一杯のかけそばを囲んで、額を寄せ合って食べている三人の話し声がカウンターの中までかすかに届きます。おいしいね、と兄。
お母さんもお食べよ。
一本のそばをつまんで母親の口に持っていく弟。やがて食べ終え、150円の代金を支払い、
ごちそうさまでした。
頭を下げて出ていく母と子三人に、
ありがとうございました。どうか良いお年を。
声を合わせる主人とおかみです。新しい年を迎えた北海亭は、相変わらずの忙しい毎日の中で1年が過ぎて、再び12月31日がやってきます。前の年よりもさらに忙しい1日が終わり、10時を過ぎたところで店を閉めようとした時、ガラガラガラと戸が開いて、2人の男の子を連れた女性が入ってきます。おかみは女性の着ているチェックのハンコートを見て、すっかりと忘れていた1年前の大晦日、最後の客を思い出します。
かけそば一人前なのですがよろしいでしょうか。
どうぞどうぞこちらへ。
おかみは昨年と同じ二番テーブルへ案内しながら、
かけ一丁、
大きな声をかけます。
あいよ、かけいっち
ょ。答えながら、消したばかりのコンロに火を入れる主人。
ねえ、お前さん、サービスということで、三人前出してあげようよ。
そっと耳打ちするおかみに、ダメだ。そんなことしたら、かえって気を使うべ。言いながら、玉そば一つ半を茹で上げる夫を見て、
お前さん、仏頂面してるけど、いいとこあるね。
微笑む妻に、相変わらず黙って丼に盛り付けをする主人です。テーブルの上の一杯のそばを囲んだ母と子三人の会話がカウンターの中と外の二人に聞こえてきます。
おいしいね。
今年も北海亭のおそば食べれたね。
来年も食べれるといいね。
食べ終えて150円を支払い、出ていく3人の後ろ姿に、
ありがとうございました。どうか良いお年を。
その日、何十回と繰り返した言葉で送り出します。商売繁盛のうちに迎えたその翌年の大晦日の夜、北海亭の主人とおかみは互いに口にこそ出しませんが、9時半を過ぎた頃よりそわそわと落ち着きません。10時を回ったところで、従業員を介した主人は壁に下げてあるメニュー札を次々と裏返しました。今年の夏に値上げしてかけそば200円と書かれていたメニュー札が150円に早変わりします。2番テーブルの上にはすでに30分も前から予約席の札がおかみの手で置かれていました。10時半になって店内の客が途切れるのを待っていたかのように、母と子の3人連れが入ってきます。兄は中学生の制服、弟は去年兄が着ていた大きめのジャンバーを着ていて、二人とも見違えるほどにたくましく成長していましたが、その分一回り小さくなったように見える母親は、すっかりと色あせたあのチェックの反抗刀姿のままでした。
いらっしゃいませ。
笑顔で迎えるおかみに、母親はおずおずと、
かけそば2人前なのですが、よろしいでしょうか。
え、どうぞどうぞ、さあこちらへ。2番テーブルへ案内しながら、そこにあった予約席の札を何気なく隠し、カウンターに向かって、
かけ2丁。
それを受けて、
あいよ、かけ2丁。
答えた主人、玉そば3個を湯の中に放り込みます。2杯のかけそばを互いに食べ合う母と子、3人の明るい笑い声が聞こえ、話も弾んでいるのが分かります。カウンターの中で思わず目と目を見交わして微笑むおかみと、例の仏頂面のまま、うなずく主人です。
お兄ちゃん、純ちゃん、今日は二人にお母さんからお礼が言いたいの。
お礼ってどうしたの。
実はね、死んだお父さんが起こした事故で8人もの人に怪我をさせ迷惑をかけてしまったんだけど、保険などでも支払いできなかった分を毎月5万円ずつ払い続けていたの。
うん、知っていたよ、と兄。弟は、けげんそうな顔で、兄と母を見比べています。おかみと主人は、身動きしないでじっと聞いています。
支払いは年明けの3月までになっていたけど、実は今日全部支払いを済ますことができたの。
え？本当お母さん？
ええ、本当よ。お兄ちゃんは新聞配達をして頑張ってくれてるし、純ちゃんはお買い物や夕飯の支度を毎日してくれたおかげで、お母さん安心して働くことができたの。よく頑張ったからって会社から特別手当をいただいたの。それで支払いを全部終わらすことができたの。お母さん、お兄ちゃん、よかったね。でもこれからも夕飯の支度は僕がするよ。
僕も新聞配達続けるよ。ジュン、頑張ろうな。
うん。ありがとう。本当にありがとう。
今だから言えるけど、ジュンと僕、お母さんに内緒にしてることがあるんだ。それはね、11月の日曜日、ジュンの授業参観の案内が学校からあったでしょ。あの時、ジュンはもう一通先生からの手紙を預かってきてたんだ。ジュンの書いた作文が北海道の代表に選ばれて全国コンクールに出品されることになったので、参観日にその作文をジュンに読んでもらうって。先生からの手紙をお母さんに見せれば、無理して会社を休むの分かるから、ジュン、それを隠したんだ。そのことをジュンの友達から聞いたもんだから、僕が中学の制服着たまま参観日に行ったんだ。
そう、そうだったの。それで？
先生が、あなたは将来どんな人になりたいですかという題で全員に作文を書いてもらいましたところ、純くんはなぜか一杯のかけそばという題で書いてくれました。これからその作文を読んでもらいますって。一杯のかけそばって聞いただけで北海亭でのことだと分かったから、純のやつなんでそんな恥ずかしいことを書くんだ、心の中で思ったんだ。作文はね、お父さんが交通事故で死んでしまい、たくさんの借金が残ったこと、お母さんが朝早くから夜遅くまで働いていること、僕が朝刊夕刊の配達に行っていることなど全部読み上げたんだ。そして12月31日の夜、3人で食べた一杯のかけそばがとても美味しかったこと、3人でたった一杯しか頼まないのに、お蕎麦屋のおじさんとおばさんはありがとうございました、どうか良いお年をって大きな声をかけてくれたこと、その声は負けるなよ、頑張れよ、生きるんだよって言っているような気がしたって。それで純は大人になったらお客さんに頑張ってね、幸せにねって思いを込めて、ありがとうございましたと言える日本一のお蕎麦屋さんになりますって大きな声で読み上げたんだよ。カウンターの中で聞き耳を立てていたはずの主人とおかみの姿が見えません。カウンターの奥にしゃがみ込んだ二人は、一本のタオルの端を互いに引っ張り合うように掴んで、こらえきれず溢れ出る涙を拭っていました。作文を読み終わったとき、先生が、純くんのお兄さんがお母さんに代わって来てくださってますので、ここで挨拶をしていただきましょうって
まあ、それでお兄ちゃんどうしたの？
突然言われたので、初めは言葉が出なかったけど、皆さん、いつも純と仲良くしてくれてありがとう。弟は毎日夕飯の支度をしています。それでクラブ活動の途中で帰るので迷惑をかけていると思います。今弟が一杯のかけそばと読み始めたとき、僕は恥ずかしいと思いました。でも胸を張って大きな声で読み上げている弟を見ているうちに、一杯のかけそばを恥ずかしいと思うその心の方が恥ずかしいことだと思いました。あの時一杯のかけそばを頼んでくれた母の勇気を忘れてはいけないと思います。兄弟、力を合わせ母を守っていきます。これからも純と仲良くしてくださいって言ったんだ。しんみりと互いに手を握ったり、笑い転げるようにして肩を叩き合ったり、昨年までとは打って変わった楽しげな年越しそばを食べ終え、300円を支払い、ごちそうさまでした。深々と頭を下げて出ていく3人を、主人とおかみは一年を締めくくる大きな声で送り出しました。
ありがとうございました。どうか良いお年を。
また一年が過ぎて、北海亭では夜の10時過ぎから予約席の札を2番テーブルの上に置いて待ちに待ちますが、あの母と子3人は現れませんでした。次の年も、さらに次の年も2番テーブルを開けて待ちますが、3人の姿を北海亭に見ることはなかったのです。北海亭は商売繁盛の中で店内改装をすることになり、テーブルや椅子も新しくしましたが、あの2番テーブルだけはそのまま残しました。真新しいテーブルが並ぶ中で、一脚だけ古いテーブルが中央に置かれているのを見て、どうしてこれがここに？不思議がある客に、主人とおかみは一杯のかけそばのことを話し、このテーブルを見ては自分たちの励みにしています。いつの日かあの3人のお客さんが来てくださるかもしれません。いや、きっと来てくださる日があると思います。その時このテーブルでお迎えしたいのですと説明しておりました。その話が幸せのテーブルとして客から客へと伝わり、わざわざ遠くから訪ねてきてそばを食べていく女学生がいたり、そのテーブルが開くのを待って注文をする若いカップルがいたりで、なかなかの人気を呼んでいました。それからさらに数年の歳月が流れた12月31日の夜のことです。北海亭には同じ町内の商店会のメンバーで家族同然の付き合いをしている仲間たちが、それぞれの店じまいを終え集まってきておりました。北海亭で年越しそばを食べた後、除夜の鐘の音を聞きながら仲間とその家族が揃って近くの神社へ初詣に行くのが5、6年前からの恒例となっていました。この夜も9時半過ぎに魚屋の夫婦が刺身を盛り合わせた大皿を両手に持って入ってきたのが合図だったかのように、いつもの愉快な仲間30人余りが 酒や魚を手に次々と集まり、店内の雰囲気は盛り上がっておりました。2番テーブルの由来を知っている仲間のことです。口にはしませんが、おそらく今年も空いたまま新年を迎えるであろう。大晦日10時過ぎの予約席をそっとしたまま、窮屈な小上がりの席にさらに全員が少しずつ体をずらして遅れてきた仲間を招き入れます。そばを食べる者、酒を飲む者、互いに持ち込んだ料理に手を伸ばす者、大売り出しの話、海水浴でのエピソード、孫が生まれた話など、にぎやかさが頂点に達した10時半過ぎ、入り口の戸がガラガラガラッと開いたのです。幾人かの視線が入り口に向けられたのを知り、全員が押し黙ります。幸せの2番テーブルの話に登場する2人の男の子と、チェックのハンコートを着た若い母親の姿を誰しもが想像しますが、しかし入ってきたのはオーバーを手にスーツを着た二人の青年でした。ほっとしたため息とともに賑やかさが戻ります。おかみが申し訳なさそうな顔で、あいにく満席なものですから断ろうとしたとき、和服姿の婦人が深々と頭を下げ入ってきて、二人の青年の間に立ったのです。店内にいるすべての者が息を呑んで聞き耳を立てます。和服の婦人が、かけそば三人前なのですがよろしいでしょうか。それを聞いたおかみの顔色が変わります。十数年の歳月を瞬時に押しのけ、あの日の若い母親と幼い二人の姿が目の前の三人と重なります。カウンターの中から目を見開いて睨みつけている主人と、今入ってきた三人の客を交互に指さしながら、
お前さん、
おろおろしているおかみに青年の一人が語りかけたのです。私たちは14年前の大晦日の夜、母と子3人で一人前のかけそばを注文したものです。あの時の一杯のかけそばに励まされ、3人手を取り合って生き抜くことができました。その後、母の実家があります滋賀県へ越しました。私は今年医師の国家試験に合格しまして、京都の大学病院に小児科医の卵として勤めておりますが、年明け4月より札幌の総合病院で勤務することになりました。その病院への挨拶と父のお墓への報告を兼ね、お蕎麦屋さんにはなりませんでしたが、京都の銀行に勤める弟と相談をしまして、今までの自分たちの人生の中で最高の贅沢を計画しました。それは大晦日に母と三人で札幌の北海亭さんを訪ね、三人前のかけそばを頼むことでした。うなずきながら聞いていたおかみと主人の目からどっと涙があふれ出ます。入り口に近いテーブルに陣取っていた八百屋の大将がそばを口に含んだまま聞いていましたが、そのままゴクッと飲み込んで立ち上がり、おいおいおかみさん、何してんだい。10年間この日のために用意して待ちに待った大晦日10時過ぎの予約席じゃないか。
ご案内だよ。ご案内、ご案内。
八百屋に肩をポンと叩かれ、気を取り直したおかみは、
ようこそ、ようこそ、さ、さあどうぞ。お前さん、お前さん、二番テーブル、かけ三丁。
仏頂面を涙で濡らした主人、
あいよ、かけ三丁。
季節して上がる歓声と拍手の店の外では、先ほどまでちらついていた雪も闇、親切に跳ね返った窓明かりが照らし出す北海亭と書かれたのれんを、ほんの一足早く吹く六月の風が揺らしておりました。